三毛猫ホームズの推理、うん、私はあんたの道具じゃないの。マツコデラックス扮する三毛猫ホームズの化身が相葉雅紀演じる片山義太郎を一括していたが、確かにごもっとも。
そうですね。
特に今回はひどすぎというかね、
はい、
義太郎を全く自分では操作しようともせず、最初からホームズに頼りっぱなし、
うん、
しかも事件の解決はまた今度ということで、うん、結局義太郎ダメダメなだけで終了。
ねえ、これちょっと2回に分けたら相葉君不安かわいそうですよね、
うん、
なんとか解決してやっと面目保てるんですけど、
うんうん、
全くのダメダメでしたし、うん、そのホームズのマツコデラックスに頼りっきりやったもそうですけど、うん、あの大倉くんがやってた刑事あるじゃないですか、
うんうん、
あそこに対してもね、なんかこう兄貴から聞かれるたびに大倉くんにお前どう思う、お前どう思う、あれパターンかなっておもろかったらおもろかったんですけどそれあかんやろっていうぐらいね、うん、頼ってたからね、もう自分で何にもできへんやんという、うん、イメージのまんまこれ終わっていきおりましたから、
うん、
そらちょっと相葉くん不安としてはね、ちょっとしっかりするとこもしてよと思ってるはずですけどね、
うんうん、それが本当にあんな終わり方だと、うん、多分今度は奮起して頑張ってくれるんだろうけど、
はい、
でもフラストレーションが残ったまま終わるっていうのはね、
一週間ずっとあのままおらなあかんわけですから、
うん、
はい、
でまあなぜ今回は1話完結ではなかったのか、あの多分にゴールデンウィークっていうのを意識したとは思うんだけどね、
うん、
というのはどうしてもこの時期旅行とか外出が多いんで、
はい、
テレビの視聴率は決して高くない、
うん、
だからいわゆる引っ張りを作っておいて、
うん、
少なくとも録画でもしておいて見てもらおうという、
うん、
そういう作戦だとは思うんだけど、
はい、
ということで、うん、視聴率の方は 12.7 と、まあその前の 12.1 からはアップ、
はい、
まあとりあえずここで上がったっていうのは、はい、なかなか立派なもんで、
はい、
でまあ今回消化不良を起こしている視聴者にとっては、うん、やっぱり次を見ないと収まらないということで、
そらそうですよ、不安としてはもうこのダメダメのまんまで終わったらダメですからね、
うんうん、ということで次の視聴率がますます重要になってきたっていう感じではあるんだけどね、
はい、
ただまあ全体の作りとしては今回は冒頭のシーンからまあ今までとは違った趣で、
はい、
いかにもサスペンスでミステリーな感じではあった、
はい、
でちなみにあの歌はアイルランド民謡夏の名残のバラ The Last Rose of Summer、
はい、
ドラマの中ではドイツ語で歌われていたわけなんだけど、綺麗なメロディーに反してその歌詞というのは、愛するものをなくし誰が一人で生きられるだろうかというなんとも切ない内容。
ほう、まあね、今回これ3人も亡くなりようになりましたからね、
うん、
それこそ長男がね言うてはったみたいにね、刑事がおんねんから、
うん、
もうちょっと途中で何とかならへんかったんかいと、
ああ、
それはね僕も思いました、
うん、
最後お父さんなんか絶対入ったあかん部屋に入って死んでたわけじゃないですか、うん、あそこでも入れんのって他に誰がおんねんやろうとか、
うん、
一応推理もんなんでね、うん、こういろんな推理をさしてくれる作りにはなってたかなとは思うんですけどね、
うんうん、で挙句の果ては鉄の処女の呪いみたいなことまで出てきて、
はい、
まあとなってくるとオカルトっぽくなればなるほど、うん、都市伝説の女とも似通ってくるというか、
そうなんですよ、
まあこれもね、うん、同じクールにミステリーが何本もあるっていう弊害の一つなんだけど、
はい、
それにしてもかぶりすぎ、
そうですね、
ねえ、
うん、
でところで公式サイトのスタッフブログにはこんな記事が、
うん、
5月3日皆さんこんばんは、スタッフ D です。先日のスタジオ撮影に原作者の赤川次郎先生が来てくださいました、
うん、
相葉さん、石坂さん、藤木さん、大倉さん、大政さん、皆さんと撮影の合間に楽しくお話しされていました、うん、この日の撮影は片山一家捜査会議のシーン、家族会議の軽快な掛け合いを終始笑顔でご覧になっていました、
うん、
そして PR で放送される3秒スポットも赤川先生と石坂さんのお二人で撮影させていただきました。放送当日土曜日のどこかで放送される予定です。お楽しみに、
うん、
で赤川次郎が三毛猫ホームズを抱っこしてる写真っていうのも載ってるんだけど、本当にあの猫はとにかくおとなしいらしくてね、
はい、
ちなみにホームズを演じているのはシュシュという名前の猫、
はい、
スコティッシュフォールドという種類で全国有数の三毛猫の中から選ばれたエリート、プロデューサーが一回見ただけで採用を決めたほど。さてさて、そんな三毛猫ホームズの推理にまた今回もあの方からメールが、片山刑事がたまたま逮捕してしまった指名手配犯は一体何者だったのか気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。三毛猫ホームズの推理第3話、ますますもって名探偵コナン風の感じになってきましたね。違うのは主人公の推理が全く働かないという点でしょうか。これは致命的です。 それにしてもいつもの家とは全く異なる環境であるにもかかわらず、ホームズ君の落ち着いた姿には妙に感心してしまいます。こういう場面を見ると、環境変化への適応能力は犬よりも猫の方が優れているように思えますね。とんでもない場所に連れて行かれた猫といえば、1979年に公開されたアメリカ映画エイリアンで宇宙船の中で飼われていた猫を思い出します。確かに宇宙船の中に猫が一匹飼われているだけで、長期間にわたってそこで暮らしているという生活感が漂っていましたね。行方のわからなくなった猫を探し出そうとしていた乗組員がエイリアンに襲われるシーンで、その惨劇を物陰からじっと見つめる猫の表情のカットが忘れられません。他にもエイリアンが猫を不思議そうに眺める場面があるなど、宇宙船という閉ざされた空間の中での緊張しっぱなしの恐怖体験映画に、ほんの少しのユーモアを加えることに成功していたと思います。結局、シガニー・ウィーバー演じるリプリーとその猫だけが生き残るという展開に、エンドタイトルが出た瞬間、劇場の中の誰もが大きなため息とともに強い緊張感から解き放たれたような感覚に襲われたのを、昨日のことのように覚えています。三毛猫ホームズの推理でも、見終わった瞬間ため息が出るくらいの名推理を片山刑事が展開してくれることを期待しながら、これからの事件を楽しみたいと思います。
そうですね、今度は大活躍して解決してほしいですね。
ということで、とにもかくにも三毛猫ホームズの推理、これからもしっかりと応援したいと思いますね。
はい、はい。